おはようございます。まゆなべでございます。知って損も得もしない昭和の家庭風俗学をご紹介する番組、週1回の放送ね。ぼっちゃん泣いてますけどね。ぼっちゃんはね、朝起きて、トイレに行くっていうことが大嫌いなんでございますね。泣くんですよね。漏らしそうなんですよ。早く済ませればいいと思うんですけどね。トイレに行くという行為が大嫌いなんでございますね。人にはね、好き嫌いというのがよくわからない習慣があるんでございますけど、これは身内でもちょっとよくわからない感覚なんですけれどもね、これはいつもの光景でございますね。ほっとこうと思います。調べこまもの大百科始まりでございます。改めましてまゆなべでございます。おはようございます。おはようございます。すっかり忘れた水曜日の朝でございますね。早朝なんでございますけれどもね、坊ちゃんトイレから叫んでおりますね。よくわからないんでございますね。私にはね、ここまで嫌いなことっていうのがなかったんでね、ちょっとよくわからないんですよね。とりあえずね、ひとまずね、泣いてこっちを見てるんですけれども、構うとね、ずっと泣きますんでね、お尻を向けてね、お話ししようと思います。ほどほどの距離感っていうのが親子にも必要でございます。はい。でですね、今日なんですけれども、なんて言いますかね、時間の使い方を変えてみた、ね、まさに今もそうですよね。昔は構ってたんですよ。でも今お尻を向ける関係でございます、ね。時間の使い方を変えてみたというお話なんでございますけれども、今までね、結構 SNS の発信ですとか、せっせせっせ頑張っていたんですけれども、そんなに発信する必要あるかなっていう疑問にも駆られてきましてね。でずっと私ブログを書いていたものですからね、またブログが読みたいわっていう声もちらほら聞いたりですとか、ちょっと待ってくださいね。はい、おかえり。なんだっけ、そう、時間軸をね、変えてみたんですよ。SNS を見てるとね、情報が忙しいんですよね。ですからね、自分も忙しい気になってきちゃうんですけれども、5分なりね、10分も見ないかな、なりね、インスタグラムですね。今いろいろ絞ってインスタグラムしか、SNS はやっていないんですけれども、それをね、見てる時間が、なんていうんですかね、交流はしたいんですけれども、ちょっともったいないなと思うことが増えてきまして、いいよ、時間軸を変えてみたということでね、それで SNS からちょっと離脱いたしまして、時間を短くしたわけですよ。使う時間をですね、その SNS に裁く時間を、短くいたしまして、今まで例えばブログなり、ラジオを更新するとね、SNS にお知らせしてたんですけれども、蛍堂さんにね、いるようになりましたら、いらっしゃったことある方はね、わかると思うんですけれども、なんていうんですかね、わかりづらい位置にあるんですよ、大変ね。それで、なのでね、いらっしゃったお客様ね、ほとんどの皆様に初めてですかってお伺いいたしまして、で、建物の作りがちょっと変わっておりますので、ご案内の意味も込めまして、初めてですかっていうふうにお伺いいたしまして、で、初めての方にはね、どうして、こちらは、知られたんですかみたいに、お伺いするようにしてるんですよ。お伺いすると、Google で、地図を見ていて見つけたとか、通り過ぎていてここなんだろうと思って、好奇心で入ってみましたですとか、お友達の紹介とか、こういろんな理由があるんですけれどもね、蛍堂さんってね、ご存知かと思うんですけど、ほとんど発信をしていないんですね。お店に関してここにありますよとか、こういう製品が入りましたよとかね、そういう発信がほとんどないんです。で、最初の頃ね、私はSNS にどっぷりかぶれておりましたんでね、店主に聞いたんですよ。なんでこんなに発信しないんでしょうかとか、基本的に撮影もね、NG になっているところでございますんで、なんでここは撮影 NG なんでしょうかとかね、こんな素敵なのにみんな撮りたいんじゃないかとか思ったりね、お伺いしたところ、ここは、気がついてくれた方とか、興味を持ってくれた方が、ご自分でね、行ってみようってことで、ちょっと勇気を持ってこう入ってくるですとかね、そういった大人の隠れ家でいいんだよっていうことで、大々的においでおいでってしなくていいんだみたいな感じでね、っていうふうにおっしゃってたんですね。そんなんていうんですかね、いちいち誰かに見せるための時間を過ごす場所ではなくて、ご自身と向き合う時間っていうんですかね、そういうところだからこそ居心地がいいのかなって思うことが増えましてね、もうすぐ1年ぐらいなんですかね、もうすぐ1年だか半年だか、そのね、半年は過ぎたか、お世話になってからね、経つんですけれども、ねえ、 なんて言いましょうかね、この居心地の良さというか、今までそれが当たり前の時間軸だったのに、いつの間にかこう人に見せるための生き方というか時間の過ごし方になっているなって思うようになったんですよ。なので、ちょっと自分も変えてみようかな、もっともっとお勉強したいこといっぱいあるし、時間の過ごし方変えてみようかなと思いまして、で、夫もね、最近骨董に目覚めまして、その中でもね、もともとラジオとかそういったものは大好きだったんですけれども、蓄音機に出会いましてね、とても蓄音機に興味持ちまして、でちょっとわからないことがありまして、ね、そこまで蓄音機に詳しいものでもないので、これは教えてもらいたいことがいっぱいあるということで、日本のね、音楽史研究家の郡さんってあの方がいらっしゃる、郡晴彦さんという方がいらっしゃるんですけれども、コロンビアのからね、なんだっけ、笠置静子さんの指示ですとか、出されていたりするんですけれども、復刻版、復刻とも、なんて言うんですかね、録音した当日の音源を再現するじゃないですけれども、じじじって、あえてこのラジオなり、そんなやつで、レコードか、レコードの、その、なんていうか、音を再現するとはまたちょっと違う感覚の面白い研究をされていらっしゃる方なんですけれども、その方にね、ちょっといろいろ教えをこうことがございまして、まあ、ご連絡してね、その蓄音機のあれこれ購入に至るまでちょっとご相談させていただいた経緯がありまして、でその中で奥様のね、浅井佳代さん、ね、日本モダンガール協会代表のね、浅井佳代さん の本が本棚にあるんですけれども、まあ、改めてね、パッと目に入りまして、これ今読んだらまたちょっと違う感覚で読めるかもと思いまして、改めて読んでみたんですよ。そしたら なんて言うんですかね、あ、私こういう気持ち忘れてたなとか、誰かに見せるためではなくて自分の備忘録のために、つけていたブログだったりとか、なんかそういう時間の過ごし方、とても今となれば贅沢だったかもしれないなって、でそれに対して、人に見せなければいけないお仕事とかいろいろあると思うんです。そういった方々のちょっとした癒しにもなってたかもしれないなと思いまして、改めてちょっと原点に立ち返るじゃないですけれどもね、そういったなんか、なんていうんですかね、宣伝しないじゃないですけれども、そういう過ごし方もいいなと思いまして、実はブログとかも細々書いていたりですとか、ホームページリニューアル中だったりですとか、まあラジオも SNS でそんなに更新しましたってしなくても、まあ聞きに来てくださる方が聞いてくれればいいかなと思いまして、なんていうんですかね、 PR をやめたっていうんですかね、みたいな感じですかね。で、いや、お勉強したい時間とか、あとは店主にやっぱ自分はこういうところがなんかちょっと垢抜けきれないんだよねって、ホタルの店主に相談した時は、そうだね、あなたはちょっと遊びが足りないのかもねっていう風にアドバイスいただいて、で、まあ確かにちょっとなんか卓上で学ぶじゃないですけれども、実際にいろいろ足運んだりしてないよなって、このちっちゃい画面でね、シュンシュンシュンシュンしてね調べたとて、それは刺激が少ないよな、なんかやった気になってるみたいな感じになってね、もっと出かけてみようと思いまして、ちょっと時間の使い方変えてみようと思ったんです。ね、体力あるうちに変えた方がよろしいかなと思いまして。なんで、まあ、ちょっと発信の仕方を変えるというかね、まあ、発信というかね、何ていうんですかね、もっと贅沢に使おうと思ったわけですよ。それで、先日ね、神楽坂のね、寺子屋さんでもう本当に楽しい時間を過ごしたんですけれども、講座させていただきまして、で、今までね、自分で全てお一人お一人に対してね、何ですかね、サポートなり、そういったその何ていうんですかね、お支払いだったりそういったものも全部自分でやっておりましたんで、逆にお一人お一人に対して雑になってしまってる部分とかも多かったかもしれないなと、でなんですけれども、今回は本当に講師として、いたんですね。で、寺子屋さんが何ていうんですかね、経理ですとかそういったものを全てね、発信も全てやってくださいまして、自分でもこう、講座楽しく準備できたな、で開催できたなって思うところで、お一人お一人とお話できたなって思うことがありまして、でお顔もしっかり覚えてるんですね。お名前とお顔が一致していて、なんかそこ全部自分でやる必要なかったかなって考えに至ったんですよね。全部やってみたからこそ、そういったところはちょっと誰か第三者の方にやっていただくっていうのが もっともっと研究深められるんじゃないかなってことに気づいたんですね。今後じゃあそれでご縁切れてしまうのかっていうところでございますけれども、やっぱり個々にその講座を受けた後、お買い物した後、個々にご連絡くださる方っていうのは実際に会える会えないは別として、いらっしゃるんですね。でやっぱ私自身はお一人お一人のやっぱそのなんていうんですかね、覚えておりますけれども、いっぱい受けたりいろいろ興味ある中の一つだったと思いますので、もちろん忘れていらっしゃる方もいらっしゃると思うんです。まあそれはそれでいいかなと思うんですけれども、私自身もありますからね、なんですけども、それでもわざわざ季節のご挨拶じゃないですけれども、くださる方とか、そういった方とのお付き合いを大事にしていきたいなと改めて思いましたね。そんな長い話、ぐだぐだ長い話してるんですけど、今日は昭和の話はないのかいっていうところなんですけれどもね。でね、あるんですよ。で、そういったとこでね、動画の撮り方とかもね、ちょっといろいろ考えていたんですよ。で、改めて、ふと、5年間の時を経て、自分の顔をね、改めて見る余裕が出たといいますかね、あって、ここ3年間ね、ご存知の方もいらっしゃるんですけど、昭和の、ふけって何ですか、かゆくて出るふけじゃなくて、頭に出るふけじゃなくてね、ふけですね、老いですね、老いた、何ですかね、私の年齢が戦前で言うとかなりのおばあちゃんな扱いなんですよね。そこまでかな、このフィンガーウェーブまだ似合うけどなとか、この着物まだいけちゃうと思うんだけどななんて思うこと多かったんですね。だからもしかしたら昔ってこういう感じじゃなかったのかもしれないなと思って、で、顔面ちょっと変えてみようかなと思いまして、あとね、そのなんていうか体操みたいなやつなんですけど、それもちょっと違うんじゃないかなと思って、戦前のね、例えばつま先立ちしてなんていうか、ね、本を頭に乗せてテクテク歩くやつとかね、まあ、そういったものをやってみたりですとか、あとその化粧自体とかお手入れをね、戦前の方法にちょっと巻き、戦前なりその戦後すぐぐらいですねに巻き戻してみたんですよ。でそれをせっせせっせと3年間続けてみたんです。本当にね、みるみる老けてったんですよね。びっくりするぐらい老けまして、ね、ちりめんじわというものを超えまして、なんて言えばいいんでしょうね、これ、ワームホールと言いますかね、なんていうんですか、ダークホールというか、なんて言えばいいんでしょうかね、びっくりする顔になったんですよね。でも、ああそうか、こんなに40代初頭老けているんだなと思って、で改めてその若々しいね、自分これまだいけんのになって思ってたものをまとってみたんですよ。久々に似合わないんですよ。でフィンガーウェーブをね、可愛らしくフィンガーウェーブつけるとね、似合わないんですよ。それはね、年齢ね、今の感覚の今42歳なんですけどね、今の平均的な42歳ではなくて、戦前の42歳にちょっと近づいたかもしれない顔面の自分が身にまとうと、やっぱり似合わないんですよね。あ、こういう感覚なんだということで、顔が完全に老けきったんですけれども、すごく納得しまして満足してたんですよ。でいざそのタルドさんとか店頭で、ああお会いしてみたかったんです、お写真一緒撮りましょうとかね、嬉しいですよね、言ってくださる方とか、あと講座にいて一緒に写真撮りましょうって言ってくださったりね、わあ嬉しいなと思って撮るわけですよ。で動画とかも、じゃあこれ配信しましたんで復習に使ってくださいって発信するわけですよ。で見返すわけですよね。そうね、汚いな私と思ったんですよ。追い方がなんていうんですかね、汚いんですよね。あ、ちょっとと違うなって、その見せることをやめるの、見せるはリアルに見せるとき、なんていうんですね、お客様の思い出として残るときに、昔だったらそれ当たり前に、なんていうんですかね、ああこれ行ったなって写真とかで自分でアルバムで眺めるものだったじゃないですか。でも今は SNS に上げたりとか、そこによって記録するじゃないですか。わざわざ写真印刷してね、アルバムにする方ってだいぶ少なくなったと思うんですよ。で見返すために今容量とかもありますんでね、なんでSNS に上げているなり、どっかのサイトにね上げている方っていうのもいらっしゃると思うんです。その時に変な気遣いしちゃうだろうなと思ったんですよ。お客様はすごく美しく写ってるのに、私が、シワシワとかね、白目とかね、相手気を使うだろうなと思ったんですよ。汚いな私と思いまして、でいやこれ現代の化粧に戻そうかなと思ったんですよね。そこはもうやりきったからいいかなって思って、で、なんていうかね、エイジングケアとかいろいろ見るようにしようと思ったんですよ。昔は結構好きだったんでね。 そう、なんですかね、何好きだったかな、ゲランとかイヴ・サンローランとか、あとなんだコスメデコルテとかね、あの辺結構好きだったんですよ。ベネフィークとかね、それあの辺が好きだったんですけど、あの辺ってどの辺だってぐらい取っちゃなかったんですけど、まあその辺が好きだったんですよ。で、まあ、やってみようかなって思って、いろいろ資料とかね、まあ、デパ地下行こうとか思ったりしたんですけどね、どうしてもね、あの癖でね、戻ってきてしまいまして、気づいたら、ね、昭和の本広げてたんですよね。で、で読み返していくと、あ、これぐらい感覚違うんだな、そりゃ顔痛むよな、髪痛むよなって思ったんですけども、例えば、これね、昭和のね、これいつだろうな、あ、昭和の頃じゃなかったですね、これ大正15年ですね、まあ最後の方なんですけどね、大正15年の陽髪の手入れの仕方の方なんですけれども、あの、まあ、陽髪でね、コテや逆毛のために切れ毛とかね、折れ毛が平常の 手入れであれば、そこの心配は少ないはございますが、それには毎日できれば一層結構ですけれども、 4,5 日もつけておく方ね、その癖を、うん、あ、本当だ、クッキーモンスターだね、それですね、なんだっけよ、その癖をね、4、5日もつけとく方は、必ず髪を解きました際にフケを落としてブラッシュをかけましょうねってね、それでね、あ、まあ結い上げた後のお手入れは2、3日もつけておいた時は毛が散ったりしますから、かき上げをいたしましょうみたいな感じでね、なんていうんですかね、あの、残すんですよね、結構汚れをね、詰まっていきそうなぐらい残す時代なんですよね。で、あの、化粧に関しても、そのなんていうかね、化粧が稀にしか化粧しない人が落ち着かせるためにはみたいな効果あるんですけど、これはどうしようかな、これもまた別の本なんですけどね、これ昭和4年ですね、昭和4年のね、稀に化粧して落ち着くにはっていうので、化粧をしようとする前の日にね、ぬか袋でよく洗いましょうって、さあそれはそうだと思うんですけど、ここからが驚きで、少し厚化粧をして寝て、翌朝これを洗い落として、さらに湯化粧をして、そして後に本化粧をなすときは、普段化粧をしているものも同じようにおしろいがよく伸びますと。ね、たとえ色の黒い人でも見にくくムラになる心配はありませんから、これは実験上の、話ではございますけれどもね、これがおすすめでございますっていうね。で、今湯化粧っていうのはね、湯化粧とは入浴の時にあっさりする、あの、化粧のことなんですけれども、何て言うんですかね、前日なり数日置くっていう感覚が今あんまりないと思うんですけれども、それなんか毛穴に詰まらせる時代じゃないですけどね、まあでもなぜかね、密閉空間じゃありませんのでね、この前夫と話したんですけど、こんなに、あの、昔ってハエいなかったかね、ハエ叩きが消えたのも分かるねっていうぐらい、あの、密閉空間に住むようになりましたのでね、まあ、今とは違う時代ではございますけれども、まあそういう時代の感覚の、化粧なり手入れをしてれば、まあ老けるだろうと思ったんですよね。だからね、もうちょっとね、柔軟にいこうと思いましたね。ちょっとやりすぎたなっていう部分もありますし、ちょっと SNS かぶれしすぎたなっていう部分もありますので、まあ、見せるというよりも、まあ、なんだ、気になる人は遊びに来てね、じゃない、連絡してね、みたいな感じでね、でいいんじゃないかなって思ったんですよね。疲れちゃいますんでね。そうそうそう、疲れちゃいますから。さ、なのでね、ちょっと時間軸を変えて贅沢に過ごしてみることにしました。で、これね、本当に時間の使い方変わって、お勉強する時間も増えましたし、縫い物する時間も増えましたし、ブログ書く余裕ができたりとか、本当に時間が変わってきたのを実感してるんですよ。これはね、本当にきっかけはホタル堂さんだなって思ってるんですけれども、で、それの時間に変えたとて、あの、興味持ってくださる皆様でございますね、のおかげだなというふうに痛感しておりますね。まあ、あの、その関係を築いた私っていうのもありますけどね、私もいい子いい子でございます。はい、それは置いといてね。で、まあそういうね、なんていうんですかね、昔の自分を取り戻すじゃないですけれども、昔の自分でいいなって思ったこととか、あの時間って楽しかったなって思うことがあったら、その時やっていたもの、その時読んでいたもの、私で言うならモダンガールのすすめという浅井かやさんの本でございますね、改めて読み返してみて、数年経った今だからこそ楽しめると言いますかね。で、やっぱりいつも原点に立ち返るために天目千代モダンのね、着物の本を読むんですけれども、やっぱりね、初心忘れないということですよね。楽しかった、自分がただただ楽しかった時間っていうのは本当に人を引きつけると思いますので、これからもね、ブログを書いてちょっと自分時間を贅沢に過ごしてみようかなと 思うところでございますね。これをねまとめることに時間がかかりそうなんですけれども、頑張って、何何面白い苦しいね、そうなんです。別々変な喋り方になっちゃうんですね。ねえ、坊ちゃんにね、喋り方が変ということで、笑顔いただきましたので、今日も幸せに過ごせそうな予感でございます。それではまた。